聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は古代アメリカ文明、マヤ、アステカ、ナスカ、インカの実像、青山和夫編、井上幸隆、酒井正人、大平秀一著。担当ナレーターは小野原睦美です。今回は本書の序章を2週に分けてお送りします。今週は、歴史教科書は偏った勝者の歴史から、本書の目的と構成をお届けします。
本書の概要。
マヤのピラミッド、ナスカの地上絵、マチュピチュの祭祀、アステカの古城都市テノチティトラン、ヨーロッパ人発見以前の新大陸の歴史を私たちは軽んじていないか。人類史の常識に再考を迫る最新知見が面白い。多くの人が生贄になった。大河の流域でないと文明は生まれない。無文字社会にリテラシーは関係ない。王は絶対的な支配者だった。常識の嘘を明らかにし、文明が生まれる条件を考える。歴史教科書は偏った勝者の歴史。歴史はしばしば勝者によって書かれ、書き換えられると言われる。スペイン人という勝者の侵略・植民地化によって敗者となった古代アメリカの二大一次文明は、歴史の表舞台から消され、後世に及ぼす影響が過小評価されてきた。19世紀に欧米の探検家たちが、すでに廃墟と化していたメソアメリカやアンデスの諸遺跡を再発見した。300年にわたる植民地支配によって、多くの先住民は社会の最底辺に置かれていた。大部分の探検家は、貧困に苦しむ先住民の先祖が、巨大な神殿ピラミッドや都市を築いたとは想像さえできなかった。宇宙人や外部の文明が先住民に文明をもたらしたという誤解の根底にあるのは、先住民は独自に文明を創造できないという権力格差や人種偏見に根ざした先入観である。いわゆる超古代文明や都市伝説は、先住民の豊かな歴史文化伝統に対する侮辱であることが認識されなければならない。私たち研究者が探求するのは、オカルト的な謎ではない。あくまで学問的な謎である。しかし、学術研究の成果は、なかなか一般社会に浸透しない。世の中には、マヤやインカの名前を聞いたことがある人は多いが、その実像は、まだあまり知られていない。アメリカ大陸の多様性に富んだ諸文明は一括して語られ、インカ・マヤ・アステカ、インカ・マヤやマヤ・アステカというように同一し、あるいは混同される場合が多い。このマヤ・アステカ・インカ・シンドロームというべき傾向を助長しているのが、中学歴史と高校世界史教科書である。中学歴史教科書では、 今なお時代遅れの四大文明、ユーラシア大陸中心的な歴史が語られ続けているのが大きな問題といえよう。高校世界史教科書では、古代アメリカの歴史の記述は、ユーラシア大陸と比べて質量ともに不十分である。メソアメリカとアンデスは明確に区別されず、中南米の先住民文明という極めて短い同一の節で扱われている。山川出版社、小説世界史、2023年。マヤ・アステカ・インカシンドロームは、さながら古代の日本列島、中国文明、アンコールワットに代表されるクメール文明を一括して語るような文明への精緻な眼差しを書く粗雑な記述といえる。アステカやインカは交渉の大交易・大交流の時代で勝者に征服された文明として再び登場する。アメリカ大陸の二大一次文明はヨーロッパの侵略戦争に敗北した敗者の歴史なので、あたかも重要ではないかのようである。生徒は偏った教科書をもとに勉強するわけだから、西洋史や東洋史と比べて知識に差が出るのは当然といえよう。謎と神秘の古代アメリカの都市伝説はマスメディアやSNS にあふれている。それは社会的な要求の交差点として多くの日本人が好んできたことも事実である。問題なのは、嘘や偽物であるのを知っていながら、テレビ番組やオカルト雑誌といった商品の制作に利用するという姿勢といえよう。困ったことに、偽情報を発信するメディア関係者とそれを消費する大人は、どちらも中学高校で偏った勝者の歴史を学んだ元生徒である。古代アメリカ文明の実像がまだあまり知られていないのには、中学高校教科書以外にも理由がある。その一つが、メソアメリカ文明が栄えたメキシコと、中央アメリカ及びアンデスが位置する南アメリカが、多くの日本人にとってまだ馴染みの薄い遠い地域であるためといえる。アンデス考古学の鶴見英生、放送大学は、古代アメリカ文明が大航海時代まで日本列島の歴史に直接には関係ないことも一因と述べる。地理的な遠さのためだけではない。メソアメリカとアンデスを一緒に扱った出版物、特に一般読者向けの本が少ないことも原因であろう。最近の例外は、例えば関、青山、岩波、アメリカ大陸古代文明辞典、2005年。増田、青山、世界歴史の旅、古代アメリカ文明、アステカ、マヤ、インカ、2010年や、杉山、蒲田、渡辺、古代メソアメリカ・アンデス文明への誘い、2011年、くらいしかない。本書はこの不足を補うべく、古代アメリカの二大一次文明を一緒に解説する日本初の新書である。本書の目的と構成。本書の目的は、古代アメリカのメソアメリカ文明とアンデス文明を一緒に解説する日本初の新書として、学問的な謎を解いて、最新の研究の成果や魅力を読者に分かりやすく伝えることである。私たちは、学術研究と一般社会の持つ知識の隔たりを、少しでも小さくできればと強く願いながら本書を執筆した。ただし本書はアメリカ大陸の多様な先スペイン記者会を網羅するのではない。メソアメリカを代表するマヤとアステカ、アンデスで最も名前が知られているナスカとインカの実像に迫る。 それぞれ日本を代表する専門家が自らの研究成果や現地の経験を織り交ぜながら、高校生にもわかるように平易な表現を心がけた。なお、前出の増田・青山、2010年のメインタイトルは本書と同じであるが、前出書はメソアメリカとアンデスの主要遺跡の旅行案内書であり、本書とは目的と構成が異なる。本書は公共祭祀建築、神殿ピラミッドや祈壇など、公共広場、図像、メソアメリカ文明の場合は文字にも注目して、それらが社会を動かす仕組みとして果たした役割を見ていく。メソアメリカとアンデスでは、支配層と民衆のせめぎ合いが社会を動かす仕組みを更新させていった。このせめぎ合いの中心となる場が、公共祭祀建築や公共広場であった。公共祭祀建築とそれに伴う図像は、見る人々を突き動かし、より巨大な公共祭祀建築を建造して、社会を動かす仕組みを編み出した。メソアメリカでは文字が使われた。マヤ文明。前1100年頃から16世紀は、前スペイン期アメリカ大陸で、文字4万から5万、算術、暦、天文学を最も発達させた。それは、スペイン人が侵略する直前に発展したメソアメリカのアステカ王国、1428から1521年や南米のインカ国家、1400年頃から1532年より2500年ほど前に起こった。図序の2。第一章では、公共広場と公共祭祀建築からマヤ文明の起源と形成を見ていく。それはユカタン半島を中心にメソアメリカの南東部で展開した主要力が石器の都市文字文明であった。マヤ文明最古、前1100年頃、かつ最大の公共祭祀建築が見つかったメキシコのアグアダ・フェニックス遺跡の最新の調査成果についても紹介しよう。古典記5200から1000年には公共祭祀建築と神々の図像に加えて、一握りの支配層が読み書きした山文字とそれに伴う権力者の図像が語りを物質化し、見せることによって社会を動かす新たな仕組みを提供した。第二章では、考古学と絵文書と呼ばれる歴史文書からアステカ王国の実像に迫る。アステカ人はメキシコ盆地に首都テノチティトラン、現在のメキシコ市、テツココ、テスココ、トラコパンの三都市同盟を中心にメソアメリカ最大の王国を築いた。公用語はナワトル語である。テノチティトランはマヤ地域から1000キロメートル以上も離れている。アステカ文字はマヤ文字ほど精緻ではなかったが、宗教や暦、天文から租税まで記録された。一方でアンデスは、インカのような巨大な社会が最終的に成立したにもかかわらず、文字を必要としない無文字文明であった。アンデス文明のキープでは、縄の結び目の位置、数や色によって人口、兵力、作物や家畜などを記録した。アンデスでは、前3500年頃から神殿が建設され、後に地上絵で有名なナスカなどの社会が開花した。第3章では、前400年頃に制作が始まったナスカの地上絵について詳しく解説する。地上絵が描かれたナスカ大地は、 ペルー南海岸に立地する。地上絵だけでなく、神殿、居住遺跡や土器などの遺物の研究を通じて、ナスカ社会の通じ的な変遷を論じる。そしてリモートセンシング、遠隔探査技術や人工知能 AI を用いた地上絵の現地調査の最新の成果を紹介して、地上絵はなぜ制作されたのかに迫る。侵略戦争で勝者となったスペイン人は、インカを一枚岩的なローマ帝国に由来する都市的古代社会イメージで理解し、一方的にインカ帝国と解釈した。第4章では、この誤解がインカを実像から遠ざけていることを小説する。考古資料、スペイン人の歴史文書、16世紀の先住民の語りがケチュア語で綴られたワロチリ文書や民族史から、無文字社会のインカの実像に迫る。インカ王はあらゆるものの頂点に君臨する帝国の絶対的な支配者ではなく、宇宙の揺るぎなき支配者、権力者である山の神々を恐れ敬い、その強大な力との関係を維持しながら統治した。マチュピチュ遺跡は、日本で最も有名なユネスコ世界遺産の一つであろう。図・序の3。それは、インカの首都クスコの北西にあり、パチャクティ王と王族の王領であった。古代アメリカの2大一次文明の研究は、両文明の特徴をより明らかにするだけでなく、人類の文明とは何かをより深く考える上でも重要である。例えば、比較的乾燥したメソポタミアやエジプトの低地では、文明が生まれる条件として大河が強調される。ところが、高地と低地の極めて多様な自然環境で文明が発達したメソアメリカとアンデスでは、大河がない場所が多い。大河どころか、河川がほとんどない場所でも文明が栄えた。したがって、文明は大河の流域で生まれたという中学歴史教科書の記述は、時代遅れの間違った考え方である。旧大陸のいわゆる四大文明では、青銅器、鉄器や文字が文明の指標として用いられる。しかし、メソアメリカとアンデスでは、基本的に石器が主要利器であり、鉄器は用いられなかった。また、前述のように、文字は無文字文明であったアンデス文明には当てはまらない。古代アメリカは、文字、技術や自然環境をはじめとして、西洋中心史観や旧大陸中心史観を相対化するデータが生み出されてきた地域である。本書一冊で、マヤ、アステカ、ナスカ、インカの4つの実像について知ることができる。本書を通して、まだ日本であまりよく知られていないメソアメリカ文明とアンデス文明について、少しでも興味関心を深めていただければ、執筆者一同にとって大きな喜びである。なお、新書という性格上、本文では詳しい注を入れていない。だが執筆に際しては申し上げるまでもなく、多くの先行研究、史資料を参照している。巻末に参考文献一覧を掲載しているので、興味のある方はこちらにも目を通していただけると幸いである。今回は講談社現代新書から、青山和夫編、伊能行孝、酒井正人、大平秀一著、古代アメリカ文明、マヤ、アステカ、ナスカ、インカの実像を2週に分けてお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方は、ぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後にオーディオブックドット JP からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブックドット JP なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。